このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。と言いますか、私今まで寝てましたんでおはようございますという気分ですけど
もう何時の本当に
何時に聞いていただいてるか分かりませんけど ね、
本当にね、皆さん本当にもうみんな、はい、とっくに仕事してる時間ですけどね、はい、おはようございます。
おはようございます、はい、今日は192回、放送開始は、2024年の4月20日土曜日です。
4月20日ね、本当にね、4月、もう日本はね、1月1日からね、ちょっと悲しいことがありましたけど、ね、台湾もね、台湾ってそんな地震あるんかなと思って、ちょっと本当にね、びっくりしましたけど、カーレン、ファーレンっていうね、去年武田行ってたとこじゃないのとね、思った方、聞いてくださっていてありがとうございますなんですけど、本当、地震のあったところですね。まさしく私、去年行っていたところでして、本当にね、メルヘンなね、綺麗な駅なんですよ。カレンのね、駅ってね。
まあ、名前がそもそも、ね、メルヘンですよね。
ファーレン、お花のね。花ハスかな？お花のハスっていうね。そうですね。もうすっごい素晴らしく、観光地です。もう駅のね、中にはね、I love Farlen というね、ラブはもちろんハート型のね、そのね、ローマ字がバーってあるところでね、写真スポットがあったりとかね、非常に有名なメルヘンっていうかね、童話の作家の方がいるらしくって、駅の周辺はね、もうその童話の中にいて出てくるね、動物とかね、もうそういうののね、銅像がいっぱいあってね、もうめちゃめちゃメルヘンな駅周辺でありまして。
でも地震今度強かったですね。マグニチュード 7.7 です。
そうですね。もう本当にね、去年そこを、3日間ぐらい走ってたんですけど、本当にね、崖とかの多いところなんです。テレビのね、ニュースでも言ってるけど、タロック渓谷とかそこも行きましたけど、本当に山がバーンとそそり立ってるようなね、そこ崖の横を、渓谷なんですけど、簡易の階段が作ってあって、そこをね、崖沿いにずっと歩いていけるようなね、そういう風景を楽しめるようなところがあったりとかね、そこも私たち、歩かしてもらったけど、もうあんなとこ崩れたらとかね、思うと本当にね、もう胸が詰まるわ。
ねえ、もともとあそこはあれなんですよね、大陸のプレートが潜り込んでくる、日本と同じような環境なんですね。
きっとね、本当に、そうじゃなかったあんな、景色できないだろうなっていうのは、もう岩盤がね、ニョキニョキニョキニョキっとそそり立ったようなね。
すごい険しいんですよね。東側は。
でね、そういう景色がね、素晴らしいっていうことでね、観光客の方もすごくたくさんいらっしゃるし、そういう、ニョキニョキっとそそり立ったところもそうですし、海岸沿いとかもね、素晴らしくって、本当に私たち、去年十何人ぐらいで日本から行かしてもらったんだけどね、みんな見えてる人なんかはね、あ、この横通ったとか、ビルがね、倒れかけてるとこのね、横通ったわとかね、本当にみんな心痛めてます。
はい、でこのそのニュースの中でちょっと珍しいのが、こんなに大きな地震だったのに鉄道が翌日から復旧したんですってね。
台湾はね、危機管理素晴らしいですよ。日本ってボランティアって言うでしょ、 なんかもう違うね。生まれた時からね、そういうことするのが当たり前に育ってきてはるんですよね。みんな助け合うとか、っていうことが当たり前な環境にいらっしゃるから、もうすぐ駆けつけるし、コロナの時のね、対応はすごく世界中でもね、有名になりましたけど、危機管理素晴らしいのと、そういう、助けに行こうとかね、もう素晴らしいなぁ。
だから、ね、AI とかたくさん駆使してて、
ね、そうですね。
落石とかの検知が、素早くできるとか、伏線だったのを、単線を利用して復旧させるとかで、翌日から運行したんですって、だから物資が運べたんですよね。ですって。
もう台湾の人たちね、素晴らしいね。私たちいつも一緒にね、自転車で走らせてもらったりすると、向こうのね、そういうボランティアちゃうな、有志の方ですね。志のある方がばーっとすごくたくさんね、お手伝いに来てくださったりとかね、エイドを立ててくださったりとかね、するんだけど、それをね、することをね、幸せだと感じてくださってるっていうことがね、もうこういうことを、ができることを、にありがとうみたいなね、いいことをさせてくれてありがとうみたいな感じでね。
なんかどっかで聞きましたね、分断の時にも聞きましたね、タイのね。
そうか、タイの人もそうですね、台湾の人たちもね、だから視覚障害者のことね、視障天使って言われるんだけど、まあ、視覚障害者の視ですね、で障害の障ですね、で天使は天使ですよね、天の使いの天使。
へ
え。はい。
天使だったのか。
そうだよ。みんな知ってた？私たち天使よ。本当に。僕たちに。
なんだ。こうつましてくれてありがとうみたいな感じなのかな。
そうそうそう。こうつもね、言わないけどね。幸せを感じさせてくれてありがとうみたいなね。
ことなるほど。そうですか。
そういう人たちの。ワーレン、ちょっとね、痛々しいです。義援金とかね、協力できるところがあったら、ぜひぜひ。皆さんね、行ってください、
はい、はい。今日はゴールデンウィークの話とか、料理の調理道具の話とかをしたいと思ってます。
はい。
さて、ゴールデンウィークが近づいてまいりましたけども、
そうですね、私は昨日休暇届を出してきました。
あ、何ゴールデンウィーク
なんでゴールデンウィーク前に休むんかみたいな。ゴールデン、ね、ウィークいっぱいやからね。
まあ確かにね、だからやっぱりやること考えないと、みんなと同じことをするとえらい目に遭うんですね。
そう、
まあ、たまたまね、苦い思い出がありましたね。昔家族を連れてたまにはどっかにドライブに出かけようって言って出発して40分ぐらい経ってまだ同じ市内にいたと。
あるあるあるあるゴールデンウィークですね。
市内でどっか見るとこ探そうとか見話になりましたけどね。
まあね、皆さん予定立ててらっしゃるんでしょうか。もう今から予定立てるのもどうなんやろうね。もういっぱいかもしれないですけどね。インバウンドとかも多いですね。今日。
あ、多いね。
うん。
まあ何をするかなんですけど、アイディアで提案でね、書いてる記事が誰かが書いてましたけど、まず取りためてる録画を一気に見てしまおう。
あ、もう行かない方ね。もう行かない路線で。
そういう。
行かない路線話ね。
そうそうそう。行かなくて。
うん。
それもいいよ。まあ確かにね。そう、ゴールデンウィークぐらいじゃないとできない。結構取りためて、見ないままになるの結構ありますもんね。
取りためてってのはね、私から言ったら、あ、そういえば自分取りためてるビデオをちょっと整理してアップせなあかんわと思うけど、そっちじゃなくて、
録
画の方ですね。録画、ね。録画。
はい。うん、はい、それから体験教室とかね、ちょっと気持ちに余裕がないと参加しにくいもの、ヨガとか料理とか英会話とか仕事のスキルアップ、ちょっと気が重たくなりましたけど、いやいや気分転換でいいかもしれませんね。
私はもうすでにね、私非常に
もうやりすぎじゃないですか。
まあそれは置いといて、結構ね、私肌が綺麗ねって言ってもらえるんですね。
お、
絵画のように綺麗ねって言ってくれはるんですね。それで家族で言ってたら、そうかって言って、多分これはね、ファンデーションなんですね。
そうなんですか。
ファンデーションと
しかし。種明かししていいんですか。はいはい。
まあそうそう、種明かしするとそうなんですね。で、これ、ブリリアージュっていうとこの長年愛用してるんですけど、私と妹とね、もうかれこれ10年ぐらい使ってんちゃうかってぐらいね。 みんなね、どこの使ってんのとか見えてる人とかね、言ってもらえるんですけど、ブリリアージュです。で、そこの、島田千秋っていうね、メイクアップアーティストが作ってるとこなんですけど、それがね、阪神にやってくる、阪神百貨店にやってくるというね、一週間ゴールデ
ああ、
ンウィー
なる
ク。
ほど。じゃあ、
そ
そうか、そうか。
う。
百貨店もイベントを作るんだ。
そう。そうそうそう、それはね、抽選なんですけど、申し込みましたね。島田千秋のトークショー&体験会みたいな。はい。
なるほどね。そういうのがあるんだ。
そんなんもあるのでね、
料理
なん
教
か、
室とかもね。
あるでしょう
でしょう
ね。
ね。
あとね、お家での、オンラインのイベントも結構あるでしょうし
ああ、
ね。
そうですね。そうそう、そういえば。英会話もいいでしょうね。始
いい
める。
かがね、
ヨ
中
ガ
国
だけ
語
は私ないですね。ヨガは。ポーズが全くできないです。
ああ、ヨガね、視覚障害にあってる方ね、たくさんいる。私も一時やってたけどね。
そ
いいよ。
う。ゴールデンウィークにまとめて本を読んでしまおうとかいう人もいますね。
ああ。
聞いてしまおうという人もいますけど。
もう、おそおそその衣替えでしょうけどね。もう衣替えするときね、もイヤホンを耳にさしてね、私たちそういういいものを持ってる
な
からね、
かなかできるん
もう
ですよね。
ずーっと本聞きながらね、もう黙々と衣替えとかね、家の整理とかどうですか？
いいですね、それ。あとね、これはまあ見え方にもよりますけど、絵を一枚描き上げる。ありかもしれない。一回家族の顔を描いてみようか
そういう技、山口さんおありなんですか？
な。ナイス。
私ね、実はね、中学校、高校ぐらい、ずっと美術はね、高ぐらいだったんですよ。
まあ、僕もそういえば、子供なりに応募したやつで、賞状はもらってましたよ。
よくね、出していただいたりとかね、もう書かれへんけどな。
それ、まあ、いいかもしれません
ま
ね。
あまあ、絵に限らずね、手芸やってる人もいてるしね、そういうのとかね。
もっと深い
も
のの で
づ
言う
くりと
と、
かね。
見えづらくなって、今の見え方を絵にしてみるとかね。
セリさんちゃう。名前出てけへん。
言いましたね。そういうのもありですね。ちょっとユニークな絵が描けたりするかもしれませ
ね、個展されてるからね。
ん。あとは、そう、日頃しないスポーツに挑戦してみる。これこそタンデムやってみませんかですね。
いきなりタンデムそんなん借りれるとこあるのっていう話なんですけど、
はい。
ひっそりあると思います。
ひっそり
ひっそりね、結構ね、観光地に行くとね、置い
そう
てあ
そう
るや
そう。
んっていうところね、
置いてる。
たまにあるので、ちょっ
あ
と
り
ね、
ま
チェッ
す？
クして、事前チェックして見るのもいいかな。京都もあ
私、
るしね。
昔、竹富島という、
竹富島に行くの大変だ。
まあ、旅行に行った時に、何にもない島で、昼寝をするか、自転車でぐるっと回るしかなかったんですよ。そしたら、タンデムたくさん置いてましたよ。
竹富島はタンデムいっぱいあるの？
あったあった。
今でも綺麗に
今も
走
ある
れん
か
のや
どう
ろ
かは
か。
ちょっと行く前にチェックが必要ですけどね。
まあ、そこに限らずね、観光地に行くとね、タンデム自転車ってね、
意外とあるんです。
割とね、
お
ある
友
んで。
達同士で乗ったりするののための置いてあるん
視
でし
覚
ょう
障
けど
害者
ね。
向けとかそんなことはね、全然思ってはらへんと思うんですけど、家族とかね、お友達、まあ、カップル、ラブラブサイクリングとかね。そんな感じでね、あると思うので、そういうのもいいと思うね。
なるほどね。そうそう。これもいいですね。日頃、カレーを、買ってきたルーでポンと作ってしまうんじゃなくて、ちょっと凝った個性的なカレーを作ってみようとかね。
カレーパウダーで。
調味料いろいろ合わせてね。それいいな。美味しいですよ。餃子も買うんじゃなくて作るといいですよね。よく作りますよ、私。
皮も作っちゃう？
皮も作ります。皮はね、薄いの作るの難しいですね。
皮がちゃうっていうよね。餃子の皮売ってるけ
そうそう。
ど。
パン焼き器があれば、発酵工程まで使って、薄いの作れますよ。
まあ、
パ
なくて
ンの。
もね、そんなに粉も発酵させるのってね、もうあった
そ
か
れ
い
難
時期
し
だ
く
か
ない。
らね、
難しくないな。
その辺にっていうかね、置いといたらね、結構プーとなる。カレー、餃子の皮に限らず、ピザの皮なんかね、ピザの皮って言わへんね。あれはなんだ？
大
そう、あれはね、もうめちゃめちゃ簡単にできますよ。
ああ、そうですね。
そう、レシピ見てもらったらあれなんですけど、強力粉混ぜてね、その辺に放っといたらね、
ちょっ
プーって。
と、ちょっと食べてみませんかって、こう自慢できるようなね。
自分たちでね、トッピングするのも楽しい。
という感じですね。これどうかな？知らない駅で降りてみる。
いやいや、それ私たち嫌やわ。
迷子やな。
それは私たちあんまり好きくないかな。でも、そのつもりで、今日は、探検するぞつもりでね、もう今はいろんなね、デバイスとかね、アプリとかいろいろあるからね、行方不明にはならへんと思うんですけ
ねえ。
ど。
何するかな。なんか作るとかいうのもありますね。こも台を作ってみるとか。ミニテーブル作ってみるとかね。めんどくさいですけどね。まあ楽しいっちゃ楽しいですね。で、武田さん何するんですか？どっか行くとか言わないですか？
私は、ゴールデンウィークの、スタート前日に
フライングして。
フライングして、浜名湖に行くの、行くよって言っ
ああ、
てたでし
浜
ょ？
名湖の、これ、それ、この時なんですか。
そうですね、ゴールデンウィークは何日から？
ねえ、
ゴールデンウィークという？
4月の27から始まるのかな、皆さんのイメージだと。
そ
土
うで
曜
すよ
日。
ね。なんかいつもやったら29日からかなとか思ってたけど、27からですよね。
27、28が土日でお休みの家人が多いんで、で、
あー、
29は昭和の日でしょ。
あ、じゃあね、私フライングじゃなくてね、ゴールデンウィーク、初っ端ですね。
初っ端からですか。
と、
なる
まあ、
ほど。
職場はね、土曜日やからやっ
なる
てる
ほど。
ので、私は休暇届出してきたんですけど、
なるほど。
そうですね、
そういうことか。
かな。台湾のお友達とかね、もう遊
あ、
びに
会えるんですか。来るんですか。
そうですね、ご実家がね、ちょっとファーレンの方で潰れたけど、私たちは大丈夫ですみたいな人もね、いたりとか、ちょっと台北の人たちも多かったりするので、なんだけど、一緒に計画通り、
なるほどね。
タンデ
まあ
ム
旅
自転車
行。
で、浜名湖
そうで
ぐ
するか。
りん、
私は何する
浜
か
名湖ぐ
な。
るり
お
ん。
そらくスイカの種まき。畑の畝作り。それぐらいかな。農業の人ですね。今回は。
どっか連れて行けとかって言われないの？お孫ちゃんたち。
いや、言わないですよ。基本的に孫たちを入れると、ちょっと1台の車に乗らない人数になってしまうんで、もう子供たちの、息子
そった ち
ち
はそっ
の
ち、あっちはあっ
世
ち。
代でやってねっていう感じですね。
なるほどね。
ということでございまして、皆さん何するかな？
そうですね。まだ決めてへんわっていう方は、ちょびっと参考。まあそんなもんしとるわっていう話かも。そんな感じの話でした。
暖かくなってきましたね、急に。
暖かくなってき
暑
たってい
く
うか
なっ
ね、
てき
い
た。
きなりね、初夏ですよ、これ
ね、
ね。
暑いですね。で、また、長いこと忘れてましたけど、熱中症とかいうのを、ね、気をつけないといけない時期なんですけど。
もうそれもあるしね、乾燥してる、すごい。そんなにね、暑さを感じないんだけど、めちゃめちゃ乾燥してるからね、もう気づくとね、体がね、干からびてるよ、皆さん。
なる
大
ほど。
丈夫ですか？潤い大丈夫？
武田さんは潤いは何を？
潤い、私はそんなにね、こだわりはないんだけど、やっぱり運動とかしたりするので、足つったりとかね、しないように水分はね、心がけては、運動するときは取ってるんですけど、普段はね、結構、干からびてちょっとパサパサになっちゃったとかね、なんかそんなこと思いながらす、ありますけど。みんな大丈夫？今すごい乾燥してる
で、そ
よ。
の、運動するときはどんなものを取られるんですか？飲み物。
飲み物？そんなにこだわりはないんだけども、まあ、スポーツドリンクをちょっと薄めてんの、ちょっとね、そのままだったら甘すぎるでしょ？
お酢ドリンクを薄めて、そっ
薄
か。
めて飲んだりとか
マラソン
ね。
の選手みたいなこと言いますね。そうなんですか。
そうとかね、塩レモン、ちょっと、
ああ、塩レモ
塩
ンね。
レモンウォーターにしたりとかね。で、今年はちょっとね、昆布茶を
昆布茶。
最近。
あったかい昆布茶にしますか、冷たい昆布茶にしますか。
冷たいのでいいんちゃうと思って、まあ、塩分ありそうだしね、ミネラルありそうだしね。
あるあるある。
そう、ちょうどね、先週楽天マラソンやってたからね、何買おうかなと思って、やすや昆布茶でも買おうかな。昆布茶
なる
なんかあるんですか、山口さん、おすすめのものが。
僕はもう、ひたすら炭酸を、ペットボトルを買って、
うん、
開けて、ポカリスエットを、上の空間のところに流し込みまして、
ね、
またキャップして、
うん、
という状態で、これ一本ですね、ここのところ。なんでこれ始めたんだっけ。あ、そうそう、血糖値が下がるって書いてある。
炭酸が？
うん、酸っぱいレモン水が。
へえ。
まあというのと美味しいのとですね。私長いことポカリスエットをがどんな味するかも試したいこともなかったのに、
うん、
去年からこのパターンですね。
うん、おかわりね、ちょっとね、そのままだとね、ちょっと甘いなと思って。
いや、甘くないですよ。もうめっちゃリアルな絞っただけのレモンの味ですよ。
あ、じゃあポカリスエット自体がですよ。
あ、ごめんなさい、ポカリスエットではないんだ。そうそう、これは。
あ、そうなの。
レモン汁です、俗に言う。ポッカレモンかな、ひょっとして。
そういうことか。なんで酸っぱいのかと思ってた。
なんというボケて話をしてたんですよ。
おかしいな、ね、商品名で言うと、どこにいつレモンが出てきたんや。
ポッカレモンに象徴される、
レモンだね。
レモン汁ですね。
はい。
うん、
だいぶ違う、まあ、
全然違った、うん、皆さん頭の中クエスチョンマークくるくる回ったんじゃないですか。
そうそう、私も聞き逃したかなと思って、ポカリスエットの間にいつレモン入れたっけとか思いながらね聞いてたけどさ。
いやいや、
はい、
レモンですね。失礼しました。そういうことですよ。
はい、
うん、
なるほど、
うんうん、
でもちょっと塩も入れてほしいな。そこにポカリスエットちょびっと足したらどうですか。
あ、スペースがもう残ってないん
だけど。そうか、じゃあ塩ひとつまみとかね。
ちょっと飲んでからだったらいいかもね。はい、塩入れたら、
入れるとかどう。
塩入れた途端にこう吹き出すとかいうことないかな、ひょっとして。
どうやろう、
ね、
梅干し、
うん、あ、それいいかもね、うん、なんかそこまでいくと私焼酎も出したくなる
よね。そうやな、
そういう感じですけどね。まあでもこれはおすすめですよ。すごく爽やかでいいです。たくさん飲めますし、
炭酸にレモンを入
れる、うん、出すだけなんですけどね、
うん、
本物のレモンを絞ってももちろんいいんですよ、
うんうん、あれですね、宝塚は水道から炭酸が出るんでしたっけ。
いやいやいや、決してそんなことないんですけど ね、
ねえ、
宝塚だけだと思いますけどね、
うん、
自動販売機のボタンがあるじゃないですか、
うん、
どれを押してもウィルキンソンの炭酸水というそういう自動販売機ありますよ。まあまあ、皆さんご存知だと思いますけど、ウィルキンソンって宝塚なんですね、もともとは。
そうですね、宝塚の人ね、知らんとね、うん、売ってもうたんやね、海外に。
うん、そうですね。なんかもともと日本人が細々とやってたのをイギリス人がこれはいいって言って丸ごと買って、で日本では帝国ホテルとかの出す水がほとんど炭酸入りの水を外国人好みますから、
うん、
このウィルキンソンの炭酸水を出したんですって、
うん、
ちなみに宝塚市の、東隣には川西市という市がありまして、うん、ここは三ツ矢サイダー発祥の地なんですね、
はい、
ということで、まあ、同じ続きのところだったんですね。
なんぼでもね、その辺にありそうなんだけど、水道からは出ないということですね。
あ、うん、
はい、
水道からは出ないですけど、源泉のところから出てるのはちょっと炭酸の味がしますよ、
うん、
有馬温泉でも飲める炭酸が出てますね。
そういうのでもね、オリジナル炭酸とか売ってるとこ結構ありますよね、いろんな炭酸、うん、フルーティーな炭酸とかね。あ、
なんか聞きましたね、昔武田さん野瀬の方で
栗炭酸、
うん、
まあ、そんなんとかあるのでね、はい、そういうのをね、はい、チェックして、
はい、
取り寄せてみても
どう、はい、はい、
はい、もう散っちゃいましたね、はい、うん、桜ドロップス、宇多田ヒカルちゃんです。
した夏の雨が涙の横を通った。すっと思い出とダブル映像、秋のドラマ再放送。どうして同じようなパンチ何度も食らっちゃうんだ。それでもまた戦うんだろう。それが命の不思議。恋をして
今ちょろっと楽天スーパーセールじゃね、マラソンやってたよっていう話をしてたんですけど、まあ、スーパーセールの時にね、送料無料にしようと思う。楽天の場合ね、送料かかっちゃう店があるので、なんかないかなんてパラパラパラパラ見てて、で、買ったのがね、結構よくてですね、それをちょっと紹介したいと思いますよ。楽天のね、姫路流通センターというね、あの日用品を売ってるところであったんですけど、え、今日手に持ってるのは、トングですね。トングと、これはすりつぶすスプーンですね。それからこれはすくう、なんだろうな、ちょっとみんな商品名があると思うんですけど、一つずつ紹介していきましょうかね。はい、トングなんですけど、スプーンがついてて、まあ、トング、あの結構こう挟むやつですね。カチカチ。
そうですね。
みんなね、あのチープなんですね。 プラの製品で、だいたい、お値段帯的には100円か200円、2、300円といったところで、で、その姫路流通センターではね、ちょっとたまたまね、それがみんなね、100円前後で売られてたので、パラパラパラパラパラってね、全部カートにポンポンポンポンって掘り込んでいったんですけど、
で、送料かからない。
そうですね。
いいじゃないです
他
か。
にね、いろいろ洗剤とか買ってたのでね、はい、ついで買いです。で、トング、サラダね、こう挟んだりするあれなんですけど、家族が少ない時ね、大きいトングって結構大層じゃないですか。とかね、そんなにお料理自体がたくさんなくって、こう、そんな大して大きくない器に、ごっついトングって結構大層じゃないですかね。その時にね、このね、トングね、本当に手づかみ感覚の短い何センチくらいでしょうかね。20センチない？ないですね。全
そうです。
然ない。で、
ちっちゃいトングですね。
で、この両方ともスプーンになってるんだけど、片方は網目になってて、片方はスプーンになってるというので、ちょっと汁物なんかもこうやってすくっていけるというね。
何？片方がスカスカになってるスプーン。もう一つはスカスカになってないスプーン。
で、挟める
で、
やつね。
スプーンで挟んでるって感じなんですね。
そうですね。
商品名スプーントングだ。
スプーントングね。で、これ、立てとけるものもあるんだけど、立てとく、ね、テーブル、こう、逆さまにして、こう、立てとけるものもあったんだけど、特に立てとく意味ないなと思って、私はこっちがしました。
なる
こ
ほど。
れもね、ちょっとしたときに便利。
なるほど。
で、
じゃ
これ
メー
が
カー
ね、
希望価格はもうちょっと高いね。176円。
あ、
ただ
本
し、
当
オー
に？
プンなので自由に値段つ
なんか
けて
200
に
い
な、
くらのところもありましたね。
自由につけてという
そうです
値段
ね。
ですね。
はい。で、これがわりかし良かったなと思うのが、これが、すりつぶしスプーン。これね、結構皆さん、マッシャーとかね、なんか、じゃがいもを潰すとか、なんとかを潰すとかね、ゆで卵を潰すとかね、なんか、まあ、いろんな潰すことってあると思うんですけど、そんな大層なっていう時ね、ちょっとだけ潰したい時って、やっぱしあるじゃないですか。何だろうな。
なんだろうな。いや、だ
まあ、
から、
ベ
じ
ビー
ゃが
食
い。
なんかもそうでしょうし、なんか、一つ塊ちょっと潰したい時とか、それにね、すごく便利で、大きさ的には普通のね、カレー食べるスプーンぐらいのものなんですけど、これが、
穴が開いてるというか、
背
どういうと
中
ころに
にな
っちゃ
ね、
うのね。背
ス
中
プー
に、
ンの、すくうところが、
結構粗めの穴が開いてるんだ。
それでキュッキュッキュッキュッってね、潰すんですけど、まあ、潰すって言っても、割と買ってからね、そんなにないなと思ってたんですけど、卵溶くときにこれを使うと、割と
お。
よくってですね、
ええ、そうなんですか。
ピュピュピュピュって卵を崩してからね、これでシャシャシャシャっと溶くと、よく溶けるというね、そういう使い方にとっても便利でした。これもよく。で、もう一つ、これもね、結
こ
構
れ
よ
は
くっ
何だ？
て、
どん
こ
な
れって
形？
何かというと、バターナイフみたいな形なんですけど、これヘラスプーンっていうのかな？バターナイフがあるじゃないですかね。バターナイフにちょっとだけカーブがついた感じなんですね。で、ちょっとすくえる系で、で、バターナイフは、結構角が立ってると思うんですけど、周りがね、ちょっとカーブになってるんですね。で、これ何の時に便利かというと、佃煮とか、ジャムとか、瓶に入ってるものですね。その側面についたやつ。
最後
そ
ね、
れ、
取れなくて。
そうとか、なんか普段使ってる時でも側面になんか残ってたらそこからカビきそうじゃないですかね。
これだ。ヘラスプーンっていう名前が
もう
つい
そ
てる。
のものですね。ヘラスプーンという
ヘラ
ね。
なんですね。だ
そう、ヘ
から、
ラになってるん
ボ
で
ール
す
の中
ね。
に、最後にボールのところについてるやつをピュッピュッピュッと集めたりするのに、いい形になってるんですね。
ボールっていうより瓶ですね、これ
瓶と
ね。
か。
そう、あんまり円形のものには向いてないんですけど、ほぼ瓶ですね。瓶の底とかね、キューッとすくえるというね、
なるほど。
バターナイフがスプーンになろうとしてるねんなっていう形ですね。
なる
これも結構便利だったよ。
なるほどね。
そう、あとのはね、ゆで卵をね、お花の形にするとかね、なんかいろいろあったんですけど、それは使ってない。
使ってない。
割と
さっ
使
き
っ
の
てない。
穴の開いたスプーンはディップ調理スプーンっていうんです
ディッ
ね。
プね。
浸すんか。
結構ね、 ぐっぐっぐっと上から力をね、こうやってぎゅっぎゅっぎゅっぎゅっと潰せるんですけどね。うん、卵を時々キュキュキュキ
ュ。いやいや、この会社、なんて会社だったっけ？国防工業所っていうメーカーですけどね。たくさんありますよ。
うん、細かいものがね。
ええー、なんかアイデア商品のようなものをたくさん出してますね。
そうそう、お弁当にね、うん、さっきゆで卵がね、お花の形になるって言ってたんですけど、ゆで卵をちょっとくるんどいたら、切った時にお花の形になるとかね、もうそんなええわと思って、全然使ってないんだけど、うん、お弁当作ってる人なんかはね、いいのかもしれないしね、なんか大根おろしを猫ちゃんの形になるとかね、そういう可愛いものから、まあ、チープに、ちょっと便利に使えるものなんかもね、いっぱいあったりするので。
すごいな。時玉名人って。
う
んますよ。卵を溶くのに、これ変わった形してる、ホッケーのあの、スティックみたいなのに穴がいくつか開いてて。
やっぱあの発想的にはこのディップとよく似たのの形がちょっと長くなってるんです
ね。そうですね。
うん、もうこのディップでね、卵溶くのね。
いや、この会社。
めっちゃ出られる。
この会社の商品面白い。
面白い、
ぜひネットで探して
安いからね、もう100円ぐらいでもありそうな勢いなので、ちょっとチェックしてみたらいかがですか。ご紹介でしたよ。
うん、
本当友達とかを周り見てるとね、本当みんなご活躍、
うん、
面白いことやってるなと思うわ。
うん、例えば、
うん、そのね、恵子さんのね、ライブの、
あ、恵子さん、
恵子さんのライブ今日話してなかった？
うん、話してないですよ。突然でしたよ。
はい、何の話？みんな、恵子さんって誰っていう話ですけど、うん、恵子さんじゃないよ。恵子
さん
ね。中川恵子さんね。ね、中川恵子さんというね、去年のちょうど今頃、こちらの番組にもね、ゲストに来てくれたんですけど、視覚障害者で舞台女優をやってるというね、もともと舞台俳優やってて、うん、そので視覚障害になっても、今でも、一人芝居やってるっていうね、もう去年友達とか行って一緒に行ってね、もう笑ってうるうるしてね、もう心がブルブルするようなね、本当にね、素敵に芸をされてる中川恵子さんなんですけどね、私芸だけかなと思ってたら、なんか演じることによって心を開くみたいなセミナーっていうか、地域でね、活動されてたりとかね、学校の中でそういう、大学の中でそういう、セミナーって言ったら硬くなるけどね、そういうことをやってたりとかね、演劇で心を開くみたいなことをやってたりとか、で、ちょっと楽器をされてるなっていうのはね、ちらっと聞いてたんだけどね、先週ちょっとご案内いただいて行ってきたんやけどね、それ以外すごい良かった。もう山口さんもお誘いしたら良かったわ。
まあそう。
うん、ウクレレね、弾きながらね、ご自身で歌も歌されるんだけどね、
う
ん、ナマステっていうね、インドの楽器をやってる人たちのね、ナマステ楽団というね、
あ、楽団が、
うん、そう、
ナマステってありがとうっていう、
ね、ありがとう、そうそう、ナマステっていうね、ナマステ楽団っていうね、
そうですか、
セッションがあります、そんなのがあってね、はい、なんとね、あれだよ、スティービー・ワンダーのツアーも一緒に行きたいと。
そうなんです。すごい。ということで、来週あたり出ていただけるかな、調整中の方は。
調整中の方はどうか分かんないけどね。そうですね。今日も多分マラソン走ってるだろう。まっちゃんにね、また出てもらいたいなっていう話をしてね。
皆さん分からない。
もうきっと分かってる人はね、分かる。まっちゃんって、マラソンやってるまっちゃんってあのまっちゃんみたいなこと思ってる方もいらっしゃると思いますけど、うん、ちょっとね、お話し中ですよ。そのうち出てもらったらいいなと思ってます。恵子さんもね、テレビドラマにもね、出演されるっていうことなのでね、出てもらいたいなと思ってますよ。なことでね、皆さんご活躍で。はい。
はい、じゃあ頑張って日程調整お願いします。
はい、皆さんもね、楽しいゴールデンウィークに向けていろいろ本をダウンロードしたり、仕事を貯めておきましょう、
はい、
かな、
はい、ということで、はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます、はい、また来週、
また来週、失礼します、
よろしくお願いします。